ラジメニ玉手箱
R。
今回も聞いてくださって誠にありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか？ボリューム355のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
まあ、予報によりますと今週あたりにいよいよ本格的に、秋と申しますか、
オータムハズカムでございまして、
はい、朝晩の冷え込みがちょっとこうブルッとくるぐらいに、
衣替え済ませましたか皆さん、
なってまいりまして、ね、私の大好きな秋、
で秋最高ですね。
私の誕生月である10月、
私どっちかというと晩秋なんで、もうちょっと先、
そうやね、まあ、11月もなんかもう冬かないぐらいで、もうその時のこうね、紅葉とか、シーンとなった感じが。
ヨちゃんちのあれはどうですか、こたつは。
こたつはまだまだまだですよ我が家に冬が来るのは多分年末ぐらい。
そうですね、まだ先ですね。
なんとかなるからね、はい、膝掛けとか。
そう
プラズマテレビが
熱を出してくれるから、
結構熱出してくれる
ね。
今便利よ、ちょうど、
ね、
ちょうどいい暖房、
夏はひどいけどね、
窓を開けてプラズマテレビつけてると、
はい、
いい具合に
いいんだろうか、いいんだろう、いいんでしょう
人工の熱と外の自然の空気がこう、はい、混じり合って、ね、っていう、ええんやら悪いんやら分かりません本当はあのプラズマのテレビにの熱を感じるようになると、
はい、
秋だなという、
情緒があるのかないのか分かりませんが秋です。
もうここまで来るとね、情緒ですよ。
情緒ですかね、
もう私の生活だってもうあのね、アワーズルームでスタートレック宇宙大作戦を語るのに79話全部見たのじゃないですか、
あの尾てい骨痛くなりながらね、
こんなにねプラズマテレビとお友達になったのはね、
そうで
し
ょう、
今まで結構友達でしたよ、いろいろアニメとか見なあかんから、もうほんとね
愛しくなるでしょ、
愛しくなってくる、
ほうずりしてあげてくださいぜひ
そんなこんなの秋でございます。
はい、秋やね、
ようやく明けたんで、そろそろだ銀河英雄伝説に早取り掛かるなあかんので、
本ね、本はどこでも読めるからね、
東野圭吾さんと宮部みゆきさんをとにかく読破しようと、頑張ってる最中でございますが、さあ読書の秋でもあります、
ほんまですね、
アニメの
秋ですか、
秋
は10月、アニメは、ね、まあ、年中ですけどね、
まあ、10月スタート
はい、
これ年末にかけての
もう大変です皆さん
という皆さん、大変な頃頃でしょうけど、
はい
今週もお便りたくさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
こちら高槻市にお住まいの水素新興流墓穴折りシアンさん、カオリンさすがですね、ドレミファインバーターの最後の音がソ、というのは大正解です。
ただ私絶対音感で分かったんじゃないですからね、ピアノの音と照らし合わせてですよ、
ちょっと、まあ、確認、でも直感的に分かったでしょ、
って言いながらピアノの鍵盤触っただけですから
あのアップライトに変わりましたが、
はい、
このスタジオにはね、
そうピアノがあるのです
ぐ確認できますが、僕も若干の絶対音感持ちなので、
すごいすごい、
聞いている段階でカオリンが正解と思いましたが、一応チューナーにインバータの音を聞かせて確認も取ったそうで、間違いなくそう、さて高校時代の担任で部活の顧問でもあった先生から封書が届きました。それによると11月に部活の OB OG 会を開催するとの案内。
ほう、
その日は今のところ空いている予定なので参加の表明を遅く返信。高校時代の部活の友人や先輩後輩、卒業から24年を経てごく一部を除き全く疎遠になっているので会えるのが楽しみです。
いいですねこういうのって。
いいね、高校は特にも多感な時代ですから、でまあ、そこから大学に行ってもバラバラになること多いですから、一番印象残ってるかなと思いますけども ね、またその、後にまた報告していただきたいと思いますが、
さあそしてこちら豊中市のペンネームドクターモワイさんです、カセットテープネタには食いつく世代ですといっても、東方はカセットデンスケより少し後、ソニーのウォークマンプロで生録は楽しんでおりました。旅の道すがら耳に収めるタイプの愛和製ステレオイヤホンマイクを使用してバイノーラル録音をしつつ歩き回り、駅の雑踏から森の中まで臨場感たっぷりの録音を自宅のヘッドホン再生で楽しむなんてことをしたものです。レコードとともにカセットテープが復権しつつあるのはかつての愛好者として ては嬉しい限り。我が家の倉庫には未使用の高音質カセットが十数本眠っています。
うちもあるぞ、
うん、当時のオーディオエアチェック関連雑誌にはカセットテープの新製品が出るたびに音質評価の記事が掲載され、それらを参考に小遣いをはたいて買い揃えては聞き比べたりもしました。ちなみに比較用の音源はもっぱらマクロスの BGM のドッグファイターでしたという懐かしい。
ドッグファイターをいろいろ録音しては
聞き比べるんだ。
聞き比べてみる、
ね、
カオリンなんかの世代ではどうなんですかね。例えば
あ
のカセットテープでも高級なやつ、メタルテープとかで、まあいろいろこうね、
はい、
聞き比べたこう評価みたいなのがオーディオ雑誌には載ってたもんなんです
けど、ね、まあ、載ってましたけど私はそこまであのこだわらずに。
でもちょっといい音楽だったらちょっと高めのテープとかってやった。
うーん、私のラジオドラマを撮ってたので友達と。
あんまり
ラジオドラマを撮るにはいいやつを撮りました。
あ、
使いました、
ね、
そういう時には高めのテープですけ ど音楽聴く時は普通の
逆
普通の、
まあ、
でその音楽をかけながらとか、
ね、
海まで行って、うんうんうん、あの波の音のシーンをね、2人女の子何人かで座ってね、
はいはいはいはい、
で波の音をバックに演技したものを編集してドラマを作っていたので、それは一番いいカセットに。
そうか、まあ編集せなあかんから。
そうそうそうそう、
いい音でないとダミングするとどんどん音悪くなっていくからね、
うん、そうなんです、そうなんです、
懐かしいな、メタルっていろいろあったからな、
ね、
お、あのソニーか HF っていうちょっとええやつがあって、
うん、
よく それをよく常用してましたけどね、
うん、
それ以上高くなるとほんまなんかこう
それで1本いくらぐらい。
覚えてないけどね、
うん、
おう、ちょっと高いですよ、
うん、
ノーマルよりも、
うんうんうん、
っていうのは懐かしいですが、こちら埼玉市のラジオネームアニソン忍者さん。この方あの、ね、ドレミアインバーター MD で綺麗に撮れてて熱いですね、撮り鉄熱いですねっていう風にカセットデンスケも気になったんで、
うん、
調べてくださった
そうです。あ、
本当？カセットデンスケだ。その後の、まあ、ウォークマンに録音機能をつけたような、
はい、
携帯にできるようなっていうのもその世代世代であるわけですが、
うん、
で、まあ、そんなこんなでなんとレコードプレイヤーを購入されたそう
で。あら、そうですか。
アナログですよ、
うん、
今年の春アマゾンで詐欺に遭い、
うんうん、
レコードプレイヤーをゲットしそびれた私ですが、
はい、
ついにまたアマゾンでレコードプレイヤーをゲットしました。アイオンオーディオというメイドインチャイナのメーカー、なんと8470円。
安いですね。
安物ですが、スピーカー内蔵で USB で PC に接続できて PC に録音できるソフトもついている、
うんうん、
だからまあ、 持っているアナログレコードを PC に保存することができるというね、うん、
便利、
なかなか良かったです。内蔵のスピーカーはしょぼかったけど、アンプに接続すればまあまあいい音になりました、
うん、
レコードいいですね
い, いいでしょう。だからパソコンに取り込むよりね、
うん、
そうやって生音聞いてくださいよ。
岩ちゃんはどんなレコードプレイヤーを使ってらっしゃるんですか。いや、僕はだ最近あるのはあのこのラジオ関西にも今あるあのレコードプレイヤーとカセットと CD と一緒になった一体型プレイヤーっていうのが一つと、
うんうん、
その昔使ってたあのレコードプレイヤーもうあかんやろな。
最近はそれではかけてないですか。
かけてないです、
うん、針がねとりあえずちょっと心配ですかね。
いや、まあ、針は置いといても別に使わなくても減らなきゃ大丈夫なんですけど、
うん、
いわゆるターンテーブルの駆動するのが、うん、例えばゴムで駆動してたりとか、
ああなるほどね、
そうとゴムが経年変化でへたってたりするとちゃんと回らなくなるので、
うんうん
う
ん、
そういうところは心配ですけどね、まあ、それなりに、
うん、
ちょっと高い何でもちょっと高い
見当もつかないですけど、
小市民なんでね、
はい、
ものすごく高いのは買えないんですよ。
どのくらいの高さなのかですよね。8000円手に入りますからね。
超高級 あのいわゆるプレイヤーっていうと上見たら気になるんですけど、何百万であります、
はいはいはい、
でそこからまあこう1000円台のもあって、
うん、
だから、まあ、1000
円台
だから 2、3万
っていうところですね。ちょっと高いね
ちょっと高い
確かに、ラジオネームスパロボトルのニストロボイルカさん。 F-15J、まあ、戦闘機のことですか、
ね、カーレースの時に、
はいはい、
それがこうデモ飛行するというのを先週話題で紹介したんですが、うんうんうん、
その爆音をね、こちらがどう表現したらいいかと。
そ
う
そ
う、
中のオノマトペで表現しづらいと。
そうそう、あれはガスタービンの回転音とか燃料の圧縮爆発的な燃焼音とかバイパス流と呼ばれるエンジンの周りを流れる噴流とかもろもろのメカニカルノイズや流体ノイズの複合音ですから、あれを表現できるとしたら江戸家猫八さんぐらいじゃないでしょうか
横橋さんならできそうな気がする、うんうん、
戦闘機漫画で有名な新谷薫先生だって F-15 のエンジン音の擬音はズドドドドとかゴゴゴゴゴとかそんな感じでしたからね。あ、そういえばラジメニアンなら本物の戦闘機のエンジン音をいつも聞いていたはずですよ。ウルトラセブンのウルトラホーク1号のエンジン音、あれって放映当時の日本の主力戦闘機 F-104J スターファイターのエンジン音を録音してそのまま使ってたはずなんですよって。
そうなんだ、
そうなんだ。
ウルトラホークの発射音というか飛行音とか、あれは耳によくしてますけどね、う
ん、だから今逆に今やったら何でもパソコンで作れるけど、昔作れないから本物を持ってきてたんだよ。
本物を取らなしゃあなかったんやろ ね。
へえ、
そうか、今昔は多分シンセサイザーで作るとかって無理やもんな。
そうね、
はあ、なるほどな。そう思って聞くとなんか、
うん、
おリアルやとかね、
うん、そうそうそうそう
思いますよね。西脇市のメーテルの友人さん、そろそろスタートレックディスカバリーが始まる頃ですね、
うん、
そうなんですよ、これも始まってます、
うん、
いわゆるスタートレックシリーズの最新作、
最新作、
僕があのアワーズルームで喋った、宇宙大作戦のその直前の話。
あ、直前の話。
エンタープライズっていうのがあって、はいはい、その後にディスカバリーがあって宇宙大作戦に行くっていうこと、うんうん、時代の流れとはそうなっていて、
うんうんうん、
だけど宇宙大作戦よりずっとあの宇宙船とか立派なんやけどね。
スターウォーズと一緒のことですよね。要は
まあまあ言ったらその時代に遡るっていう点ではね、うんうん、始まってるんですよ。これがだからネットフリックスでしか見られないんですよ。
あ、なるほど。
だから契約しました
よ。加入したら入れ見られ
る
やつ
だ。まああのワウワウとかと一緒で、
うん、
最初の月は無料なんですけど、
うん、あれでも意外と安いですよね。
あれ安いで950円。なんかこう3つタイプがあるんですけど、ね、まあ僕なんかはスタートレックディスカバリーだけが目的なんで、
うんうん、
ところがね、
うん、
結構見たい作品があるんだわ、
うんうん、もうこの際だから
ラインナップ見てみると、
ね、
これ以上ソース増やしてどうすんねんって感じ
だ
ね。
だって私もワウワウだけで無理と思った2ヶ月で切ったのに
それ切れないのよフラッシュとかね、あのいわゆるアベンジャーシリーズとか、
はい、
あの DC コミックスのシリーズなんかの、あのテレビでやらなくなったシリーズやってたりして、
うん、まあ、録画しとけばいつか見られますよ。
危険危険。あれネットフリックスって録画できんのかな。
知らん。
どうなんですか。ネットなんでね。
ほんまですね。
あれだから、いや、だからいつでも見られるわけですよ。その別に録画線でもアクセスすれば見られるので。
まあオンデマンドってことですよね。
そうそう、そういうことなので。
でもそれはさ、やっぱり契約が終わった後見たいじゃないですか。
そうそう、そういうこと。
いつまでも。
なんかあるかもしれないね、録音する方法もね。うんうん、で、まあそのスタートレックシリーズなんですけど、あのピカード艦長が、うん、あのネクストジェネレーションの、
うん、
まあ、いろいろあって防具の戦いのうち降りるか降りないかで、うんうんうん、あったという話があったんですが、まあ、あのザ・ベスト・オブ・ボース・ワーズっていうので、あのボイジャーでも、女性艦長のケイト・マルグルーという方も、
うん、
途中で何回もギャラで揉めて降板話が出てるんですって。結局これも最後まで出演しましたけど、
うん、
ってことはまあ
まあまあ、
似合うようなギャラが出たってことなんですかね。
折れたかどっちかよね。
まあいろいろあるみたいです、
うん、
なんか相当あのこれの話の元になったクリミナルマインドのホッチ、
はい、
この間あのアワーズルームで、
はい、
トム&ジェリーさんに本場かどうか知らんけどこれが理由でっていうのを聞いたんですけど、
うん、やっぱギャラですか。
言いちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
とんでもない理由ですわ、
うん、
不確かなんでここでも言えませんけどね。あとで言うわ。
ねえ、
えらい理由です。
うん、
ほんま。
うん神戸市東灘区のペンネームブルトンの骨さんです。アメリカのドラマでの役者さんの交代の話題を聞いて思い出したのがパワーレンジャーでの魔女リタのことです。パワーレンジャーの最初の作品は恐竜戦隊ジューレンジャーを元に作られていますが、敵ボスの魔女リタはジューレンジャーの魔女バンドーラの映像が使われ、バンドーラ役の曽我真知子さんがリタ役として活躍することになりました。一部は追加のシーンがあって東映の撮影所で撮影が行われたそうです。2作目以降も魔女リタは登場するのですが、途中から曽我真知子さんに雰囲気が似ている女優のカーラ・ペラスさんに交代となりました。後にインタビューか何かの記事で曽我さんがパワーレンジャーに関しては条件がかなり悪かったことを話されていたことがあったので、そのことが交代の要因だったのかもしれません。当初曽我さんの映像が採用されたということは映像制作のスタッフは曽我さんの演技を気に入っていたのではないかと思うのですが、日本とアメリカの違いやそれぞれの会社や営業的なことが絡むとかなり難しい問題なのかもしれませんね。 ただ曽我さんが味方側の天空大聖者マジエルを演じていた魔法戦隊マジレンジャーがパワーレンジャーミスティックフォースになった時にはミスティックマザーとして再び曽我さんの映像が使われました。このミスティックマザーは魔女リタが禅の魔術師になったことになっていて、スタッフの粋な計らいが感じられますね、という。
このあたりね、国内でもいろいろあるぐらいですから。
そうですね、
日米間になったりすると、まあ、契約問題とかいろいろあるんでしょうね。
私これは単に追加のシーンを撮りに来るのが大変やったよと思うんですけどね。
いちいちだから日本で撮ったやつを向こうって言うとものすごく手間かかりますから ね、まあ、それがまあ簡単な理由なのかもしれないですけどね。
でそれが申し訳なかったのもあってマジレンジャーではやっぱり使おうというね。そういうことなのかな、うん、知らんけどね。
分からん、
本当に分からんよ、本当のことは。
こちら姫路市のなんとかさん、あのギャバンっていうあの、はい、いわゆる香辛料、
はいはい、ギャバン、
一般に 複数の味を合わせることで味に深みが出せると同時に一つ一つの調味料の使用量を抑えられるものですよっていうことで、まあ、あの例えばこのなんとかさんが幼い頃にはおひたしとかフライとか天ぷら、醤油をねジャブジャブかけて、
うん、
なんかもう滴るぐらいまで、
辛い、い
や僕らそうだったんですけどね、
はい、
やっぱり塩分の摂取量がかなり多かったと思うと。
で、
その後私は学校給食で、母は何でしょうね、テレビの料理番組とか母親コミュニティでしょうかいろいろ知って、私が大学に進む頃にはおひたしといえばポン酢醤油、揚げ物といえばだし汁で薄まった天つゆに変わっていました。そう、昔はもう何でもかんでも醤油だったんですよ。
醤油でしたね。
まあ、その変えることによって塩分をこう抑え気味にするというね、
うん、
で大学生となって自炊生活をするようになり、一応母にあらかじめ手ほどきを受けてはいたものの、しばらくするとあれこれ自己流のやり方が増えてスパイスにも凝るようになってきました。
ほう、
当時は炒め物をよく作ったのでナツメグとかウーシャンフェン、5つの香りの粉、
ウーシャンフェン
五香粉、
へ
ー、なんかよく使いました。レッドペッパーもよく使いました、
うん、
こちらはオーロラソースというほどご体操でもありませんが、ホワイトソースをコンソメスープとトマトピューレで伸ばしたもの。
おお、なんか美味しそうやな。
であれこれ煮込んだ名もない自己流の料理に結構な量を入れていました、
うん、
多分それで塩分摂取量は随分低かったろうと思います、
うん、
あの香辛料とかで、まあ、複数使うことによってそれぞれが少なくなってというと、健康には絶対この方が
いいですよね。そうですね、積み重ねて、まあ、とりあえずあの塩を含んでいるものが少なければ少ないほどいいと思います。
あの前回の神戸電子の学生さんもお菓子作りが趣味なんてことは冒頭で言ってましたけども、
はい、うん、
今の若い人たちは私たちの時代と違って料理もそつなくこなせる自炊生活に刺したる不安も感じない人が多いんでしょうか。
どうなんでしょうか。あの自炊しなくても、うん、お母さんの味的なものが何だったらセブンイレブンで買える今日この頃ですから、まあ、
今お惣菜なんか普通に手に入るからね。
で添加物が入ってないものもコンビニで買えますから、買えるから
ね、まあ、便利な世の中になりましたよね。
そうそう、逆に作らなくなってると思いますよ。
学校ではどうなんでしょうね。
ね、
やっぱり普通に教えてもらう、僕らの時より教えてもらうようになってるんかな、
家庭科で。
僕らせいぜいほら揚げの味噌汁とかさ、
それは男の子だからですよ。
そうそう、
うん、
だ男の子も変わらず勉強したりしてるんですかね、
うん、どうでしょうかね。
今ほら男女平等とかって言うから、男の子にも同じようにとかってやってるのに、
家庭科といわゆる
昔は技術でこう分かれてたからね、
今分かれてるかどうかですよ ね、
なかなか現役の情報が入ってこないもんね。
分からん分からん。こちら大阪市西区のルドルフさん、銀河英雄伝説の新作が発表されたのは一ファンとして喜ばしいのですが、旧作ファンの一人として不安が2つ出ました。一つはキャラデザ、まあ、こっちは一目見れば分かってくれる人は分かってくれると思います。もう一つは来年の春アニメでワンクール、再来年のイベント上映で、やっぱりイベント上映なんだ、再来年のイベント上映で締めて24話という構成、うんうんうん、多分さらば陶器碑という回までを24話で書くと思っているんですが、それだと原作本編の5分の1までなので、このパターンを5回繰り返してやっと本編が終わります。一体何年かかることやら。それともさらば陶器碑までを12話でやるパターンもあるかもしれませんが、これはあまりにも駆け足すぎてどれだけ走るのかと思うと、これはもはや空恐ろしいです。まあアムリッツァというところまでで12話ワンクールだろうなと予想していますので、後半 年の間に岩ちゃんには原作一巻を完遂してもらいたいと思うところで、ついに踏み出していただけた岩ちゃんはじめ、新アニメで銀英伝の門を叩く初めて叩こうという人々に朗報、田中良樹先生作家生活40周年記念で、銀英伝原作小説原稿15巻ボックスセットが10月10日より発売されます。
それ待っといたらよかったな、
でもこれ定価ですよ、新品の値段ですよ。
そうか、
全巻収納ボックスとポスカがついて、全巻単品で揃えるより1000円ほど安くなっています。
なるほど。
新書版14冊プラス文庫版しか出ていない外伝5が本棚に並んでいる我が家にも欲しいと思うところですという、ね、
ファンの方はやっぱり改めて欲しくなったりするやろ
う
な。
そうでしょうね、だってボックスがあるから
なんかついてるやろからね、
ボックスとポスカがつきますからねえ、これはあれだと思いますよ。あの最初にテレビ上映して、でそれのブルーレイとか視聴率によって続けるか続けないかが決まるっていうパターンです。ま
あ、やっぱ商売そういうとこあるからね、うん、初めから全部ってわけいかんからね。
そう、作る人は作りたいと思ってやってると思います、
やっぱファンのやっぱこう反応やな。
そう、
感じなのはね、
ジョジョがそうだったじゃないですか。
そうですね、東京都新宿の伏見屋富村さん、この方あの iPhone8、
はい、
機種変更でゲットなさったそう
で、どうよ、
困ったことがまず1点、メモリー容量というのが64か 256GB2 つしかないんですって。
え、その間はないの？
間ないねんて。この方まあ64を今まで使ってて、
はい、
ちょっとまあちょっと足らんなと、で 128GB ぐらいでちょうどいいかなと思ってたら、それがなくて、いきなり 256GB にな
った。そんなにいらん、絞って安くしてほしいし
というところね。あとケースが使えなくなる、まあ、これはまあ承知済みだったのですが、それ以上にこれまで使っていた系統のケースが使えなくなってしまい、というのも背面に IC カードが挿入可能なケースをはめて、カード入れには定期券であるパスモを差し込んで持ち運ぶ状態にしていたんですが、アップルペイが正式に使えるようには、つまりスイカも使える状態にすると干渉してしまうので、
ね、
っていう
でしょうね。
だからまあそのあたり機能がこう合わさってくるので難しい面も出てきたというね、で、あとあのワイヤレス充電、ケーブルを刺さずに充電スタンドに置いておけば充電できる代物で、急速充電や充電しながらゲームするならともかく、音楽聴いたり寝てる時にスタンドに置いておけばそれで充電してくれるので便利なのですが、これも充電箇所が背面にあるために、
そうやな、
それを妨げないケースがいることになってしまったと。いろいろとこう使い勝手が変わってきた分、まあ、それはまあちょっとそういう不便なのは、
そうですね、
まあ、ある程度しゃあないわな。
そうやな、なるほどね。
iPhone のね、あのいわゆる iOS、
はい、
基本ソフトがね、またこの間
アップデートですか。
アップデートが、
こまめにありますよ、しばらくは。
であれなんか微妙に使いづらくなってんのよね。
え、アップデートするたんびにですか。
あのいや、まあ使いづらいって言っても、例えばあのいわゆるアイウェオとかのこれタッチするところが、
はい、
枠がついたんですよ、
フリックに、
線じゃなくって、
はいはい、
枠になって微妙にちっこなってん。
あらー、なるほどなるほど。
あれ、はいはいはい、でかい太い指の人、
はいはいはい、
めっちゃ困ってると思う。
なるほどね。
微妙なんですけど、本当枠が綺麗にはなんですよ、デザイン的に綺麗ないけど、使い勝手がどうかなっていうのを。
なるほど、もうちょっと待つかな。
あのなんかあの iPhone っていうか Mac
で
Apple って、なんか微妙に人の意見聞かないところある
よね。聞かないよ、全然聞かないですよ。で反対意見がもう山のように出てきて、どうしようもなくなったらちょこっと買い
は
る。
あのあたりがなんかやっぱりマックとはね、
アップルね、
アップルらしいってアップルらしいけど、
はいはい、あのうまく付き合わなきゃ、
本当あれは思うわ、ちょっと考えてよっていう、
ね、そんなになんだ、ちょっと後で見せてもらおう、どんなんか。
ちょっと違うね、 今見せようか、
見たい見たい、どんな風になるの。私もほぼほぼフリック入力ですからね、大事なんですよフリックのやり方は。でこうやって先にあのバージョンアップした人の意見を聞きながら、良きタイミングでバージョンアップするのが私のやり方なんですけどね。
ほら
フリックいいですか。なるほどね、そういうことか。
微妙に枠がついたわけですよ。
ああ、なるほど、出てくる文字ではなくてね。
そうそうそうそう。
あ、
枠がついて、今は線だけだったじゃないですか。それじゃなくって空白ができたわけ。
そういうことか。
はい。
ははー、なるほどね。ちょっと考えるなそれ。
そうでしょ。これ微妙なんやけど、本当微妙なんやけど、なんかタッチの感覚がちょっと変わるんですよ。
確かに確かに。
なんか僕実験台になってる
ねえ、どうなんでしょうね。おしゃれですけどね、確かにね。
皆様いかがお感じでしょうか。
いかがですか、あのバージョンアップされた方もっといろいろ教えてください
僕なんか結構限定してるんで、もっともっとなんか、ね、いろんなところで使い勝手が変わってると思うんですよ。
だからいずれ私も絶対バージョンアップしないと、うん、あのアプリがバージョンアップしてるから、
それなりになんか便利な機能がいっぱいついてないけど、 そんな全然も関係ない
ね使いこなさないとね。
動画とか写真とかもなんかいろいろ使えるようになってるみたい。
あ、でいいとこも教えてください
いやだから僕は分からんので、
はい、
皆さんに
お願いしますぼちぼちやるかな石川県金沢市の福笑い男さん、兄様、2日目後半ということで、
これもね、はい、いっぱい書いてくださってるんですがね。
オープニングはキラキラプリキュアアラモードタイム、駒形ゆりさんがオープニングテーマを、で宮本かな子さんが2代目のエンディングテーマをまずは披露で、2代目があれば初代もということで、レッツラック金賞タイムではキラキラプリキュアアラモードサマーセッションとして、おろ声優陣と歌い手さんが揃って登場というね。これいいですね。みんながこうプリキュアのコスプレに身を包んで歌ったんですって、声優さんたちもね。後半戦はコラボが特に印象深く、1日目に続いてみのりんこと千原みのりさんがみもりんこと三森すず子さんと、みのりんみもりんとしてかわい
い。いや考えたねそれね。
みのりんみもりんかわいいとして Don't Say Lazy を披露。2人は単なるコラボにとどまらず、みのりんが青の衣装、みもりんが赤の衣装、向かい合ってテンションを高め合う様子は、例えて言うなら、炎、温度が違う炎がみのりんの妖艶さにみもりんのソリッドでかっこいいのがまさに、妙味でした。さらにコラボは続き、スフィアとアイリスの MC 上の自称アイリスフィアアイリスフィアのコラボでは、お邪魔女カーニバルというね、さらそして個性のルツボのようなライブ会場ともいえる兄様のステージを自分たちのシアターに変えてしまったのが、アイドルマスターミリオンライブより登場したミリオンスターズの15名、
15人出てきたらね、もう完全にそのステージになるよな、
ね、うん、2日目を締めくくったのがオープニングに引き続き登場したフリップサイド、ね、ブラックバレットでは天中ガールズとしてバックダンサーを務めた、これなんていうんだ、ルーシー・トゥインクル・ウィンクル、
ちょっとそれもね分からなかったんですけどね、
に兄様のトリを務めるアーティストの背中を見せ、ジ・エンド・オブ・エスケープでアンジェラとコラボ、うん、そしてラストソングに選んだのは、オンリー・マイ・レールガンと、
まあ、やっぱりそれやろな、オンリー・マイ・レールガン ね
追伸、ちなみに2日目のサプライズゲストは氷川きよしさんでした。
なんかもう、ね、ロックの衣装に身を包んで、
そう
かっこよく歌った後、きよしのずんどこ節も歌って、
すごい、なんて
観客がきよしってちゃんとあの答えてくれて、ものすごく感激してたみたいですよだってアニメファンがキーを知りなんて言ってくれると思わないじゃないですか。
ちょうどだからさ、2日目って土曜日で、岩ちゃん休みの日に特集してて、そうそう、1曲目にかかった日ですよね、これ。ね、
呼ぶのよね、
さよか、ありがとう。
聞けば聞くほど本当行きたかった ね。
もうすぐあるんだよね、放送がね。
あの11月やったかな、ね、放送ありますね、うん、いやそれはやっぱりあのね、うん、あの平野綾さんとかの、
はい、
あれは絶対見てみたいもんね、うん、こちら大阪港区のポスタルスイーパー闇狩人さん、九州旅行パート2、うん、あの博多までの新幹線の切符があの安い半額ぐらいということで、だまあの現地でもお得に移動したい、で JR 九州にはあのものすごく各種割引切符もめっちゃ豊富にあるんだそうで、うん、これ、ね、選び放題ですね。で、相方の希望で湯布院に向かう、博多から大分まで特急で5,500円強、それがネット割引の切符だとなんと2,500円、
安っ、
半額以下。しかしそこはあえてその切符は使わず、大分まで5000円弱の切符を利用、なぜならその切符はグリーン専用なのです。
そうかそうか、
ゆったりと楽しむ、うん、博多から小倉まではグリーン車は最後尾が一番後ろになるわけですけど、うん、小倉で方向が変わるので、小倉を出たら今度は一番前になると、
はいはいはいはい、
そしたらなんてことのないそのグリーン車が一転運転席の真後ろということになりました。
あ、そういうことか。
でそうするとさっきまではすりガラスだった運転席後ろのガラスが今度は透明になって、運転席が丸見えに、運転手の一挙手一投足が間近で見られる、このサービスにてっちゃんの相方は大興奮、
うん、
グリーン車を奮発した甲斐があったな、やっぱり九州の JR はええな、
ほんま、
JR 西日本も 環状線の C 型みたいなつまらん車両を作らんとちょっと JR 九州見習ってほしいよ。
ノーコメントで。すごいね。
やっぱ九州ってね、あの外観から何から本当にサービス精神旺盛やね、
うん、楽しませようってしてるよね。
来てください、楽しませますからっていうのに、だって普通あれ、まあ運転の妨げになりますので、うん、見せませんとかって
そうそうそう
つけんどんな対応が多いじゃないですか、ね、それをあえて見せるっていうね、てっちゃんならずとも行きたくなるよね、
うん
うん、うわすりガラスが
透明になるんだ、
素晴らしいハイテクやん、
ね、ほんまや逆に、大阪市港区その興奮したトモ&ジェリーさん、9月23日に元上司 K さんに誘われて大阪市中央体育館で行われた関西マーチングコンテストを見に行ってきました。私は初めてだったのですが、 K さんは20回ぐらい見に行っているということで、どの高校がうまいかを教えてくれました。演奏面ではよくわからなくても、フォーメーションでは整列ができていない、演出が凝っているな素人目でもよく分かって楽しかったですと。印象に残ったのは大阪淀川高校マーチング、最後に六甲おろし演奏したんですって。
なるほど。
で K さんもともちゃんにこれ聞かせてあげたかってんという。ただ審査員に巨人ファンがいたらどうするんだろうと思いましたけど、
それ
は関係ないんじゃないかな、
微妙に影響したんです
ね。ね、淀川の六甲おろしは毎年恒例だそうです。ということでね、面白いですね、大阪市中央体育館の関西マーチングコンテスト。
マーチングってあの笑ってこらえてかな、
うん、
あれで全国大会とか取り上げたことがあって、
やっぱりあのフォーメーション綺麗ですよね。
あのこうだから歩数の幅っていうか、
そうそうそう、
これも決まってないとこう、うん、ずれてくるわけですよ。
そう、一直線にな
るやつ。演奏をちゃんとやりながら、うん、そのマーチングもちゃんとやらないかんっていうので、うん、
下向いちゃいけないしね。
そうそう、あれはめちゃめちゃ大変ですけど、綺麗に決まるとかっこいいのよね。
かっこいい、かっこいい。
新潟県長岡市在住の遠距リスナー坂巻さん、あのカオリンが先週呼んだあの三高線廃止が予定されているという、はい、そのリポーターが紹介されていましたが、 BS ジャパンの空から2分を見てみようプラスでは先週今週と2週にわたってその三高線を取り上げていましたよ。僕見たんですよこれ。
お
ー、あ、雲爺っていうのと
雲爺ね、
雲爺と、はい、であの三高線を上から見ていって、
うん、
なんか気になるところあると降りていってっていうパターンで面白かったんですけど、うん、まあいつものように三高線を空撮で追いつつ沿線各地で目についた場所を紹介していったわけですが、登場した住民のほとんどが、
うん、
乗ってるんですかって聞かれると、
うん、
昔は乗ってたんやけどね、
うん、
とか乗ったことないねという人ばかりで、うん、これでは廃線になっても仕方がないなという感じでした。
しゃあないよね。
いやすっごい見どころいっぱいで、
うん、
あれこれ行きたくなった、
うん、
お
じゃあ廃線になる前に、
廃線になる前に
あれいつなんだろう、
来年の春。
ああそっか、じゃあそれまで
だね。途中になんか桜の名所の駅があって、
あ
でそれがギリギリ4月2日やったかなまでに咲けばいいのにねって言うと、くも人が咲くと信じとるって言ってた。
へ
え、いやあれ見てみたい、あの桜本当に駅を中心に桜がずらーっと並んでるんですよ。あれは綺麗、
まあ、いっぱいになるでしょうけどね、廃線になるに合わせて ね、
その桜やったらね、なんかほんと咲いてほしいな。なんか廃線になった後に咲くとなんか
ちょっと寂しい。
でもその方が桜らしいか。
うーん、切ないね、なんかね。
切ないな。
北海道帯広市の高橋義弘さんです。帯広から西へ、富良野に向かう峠、昨年8月後半には台風の上陸接近や長雨で記録的な降水量になったと推定されますと。北海道ね、
そうらしいですね、
うん、峠の西側の南富良野町も大きな被害を受けました。その時空知川のうち湖より上流では水害の想定自体されていなかったことが報道で明らかになりました。昨年8月末の台風関連で市街地が一面水浸しになった上空映像を目にしていたら、それはもしかして、南富良野町の中心市街地だったかもしれません。うん、その後南富良野町では国道がほどなくして開通、JR も富良野駅から人造湖月、いや人造湖、
人工湖ね、
人工湖、
はい、
人 人工湖のほとりの駅までは 2,3 ヶ月ほどで運転再開してます。ただそれより東側の南富良野町の一部はバスの代行運転になって再開の目処が立っていません。
だからまあ鉄道として復旧はしないっていうことみたいな、
ね、そういうことなのかな。それどころか昨年の秋に発表された JR 北海道単独では、維持困難な路線の中で、富良野駅から東側はバスへの転換区間とされました。つまり普通区間も含めて存続する方向にならない限り JR は運転再開へ向けた作業をしないということかと思われます。ところで南富良野町中心市街地の JR 駅は映画ポッポ屋のロケ地でもあります。その駅もバス代行区間です。映画では鉄道廃止を控えた駅のホームに立つ駅長の姿が印象的でしたが、現実の生虎駅は今後列車が来ないまま、鉄道駅としての歴史を閉じることになるのかもしれませんね。というこれまた切ない話です。
あの高倉健さんがね、あの雪の中じーっとこう佇んでたその駅が、
本当に
駅じゃなくなるわけですよ。
わそうなんだ。
また富良野っていうともう北の国から空知川とかよう出てきて、つまりあの純とか蛍があの列車に乗ってっていうシーンがもう見られなくなる。まあちょっと路線によってはあるのかもしれないですけど、
なんか
ちょっと寂しいっていうか ね、まあ、やっぱり乗る人がいなくなると廃線せざるを得ないっていうね、それはまあ企業として成り立たないわけですからね。
そうですね。
こちら愛知県知立市のもっととろうたざラジオ漫画さん、あの BS11、
はい、
まあ、この頃アニメファン御用達になっていてですね、これ年4回なんかアニメガイドを発行してるんだそうです。全国のアニメとソフマップで配布されていますが、今期は表紙が宝石の国、で中面の A2 サイズポスターが12対戦となっています、秋クールはアニメ関連番組が42本で、中には過去の作品もオンエアされますが、注目は名探偵ホームズがオンエアされることになったほか、ガールズ&パンツァーやドットハックサイン、コードギアス反逆のルーシもオンエアされます。これなんて読めたっけね、個人的にはこうクーレーと書いて何て読めたっけ、
ガレーゼロだ。
さすがトマツ君、ガレーゼロが運営されるのが楽しみです。何しろガレーゼロの、放送から来年で10周年を迎えるということで。
マジでわお、そう、
それを記念して公式ツイッターも立ち上げられていますよっていうふうに。
うわ、もう何よりそれに一番衝撃的やわあ、そう、へえ、
42本もあるの
BS11 だけでね。
け
でも旧作も合わせてだからね。
まあそうやね、
それよりも地上波がえらいことになってますから。
ゆわちゃん今もうガクッとなって42本、
この間あの駆け出しました、これ絶対面白そうだよねって駆け出したやつで30本あって、どうしようもないです、無理です。
僕もあの新番組録音にそれに頼ってる、もうそれで録音されんか録画されんかったら
もういい
見ない運命にあったんだと諦める
枚方市の枚方ザンドロ梅田2丁目さんね、これ USJ のワンピースプレミアショー10周年、
あれ台風で中止になっちゃったのね。
なんかあ、とか機器がね、あの千秋楽中止となりました。機器の老朽化による故障だそうですが残念です。すでに3日前からウォーターワールドプレミアショーの2つも中止していますが、千秋楽までにはなるだろうなと楽観していたのですが、昨日夜分 USJ から公式発表がありました。ショックです、本当いい席取れてたのに。ここね、あの家族で取ってますからね。このチケットを取るのにどれだけの労力を割いていることか。娘2人はこの千秋楽しか行かない予定だったので今年は見られません。はあ、辛い、みんなも辛いだろうな。チケットの払い戻しとキャストのグリーティングはやってくれるようなのでそれを楽しんできますね、という。まあでも仕方がないよね、無理してやって何か事故があったら、
まあ、主催側としてもそうとしか言いようがないわけなんで、まあ、がっくりくるわな。でもね、相当大変なんでしょ、特に千秋楽なんてね、
みんな狙ってるでしょうからね。
お疲れ様でした、はい。こちら寝屋川市のマジックタオルさん、9月28日に掛布2軍監督のラストゲームという情報を聞き、甲子園球場まで初めてファーム、つまり2軍の試合を見に行ってきました、1軍の試合と異なる点は料金が安くて、一律バックネット裏から一塁側 IB シートの範囲で一律1000円自由席、バックネット裏も1000円で見られるんだあと審判が1軍の試合だと4人ですが、2軍の試合では3人と累進が1人少なくなっていることです、掛布2軍監督の人気はすごく、 観客が正確に7131人も詰めかけて、グラウンドに姿を見せると掛布さんがね、拍手や声援、写真を撮られたり、ファン思いの優しい人柄が人気を集めているのだなと思いました。なんと試合はですね16対4と圧勝いたしまして、先発ピッチャーの藤浪投手や一軍でも活躍している北条選手、ロジャース選手などを見ることができて大満足でした。あの試合終了後には掛布監督から挨拶があって、僕は選手を上からは見ないと、同じ目線で接しているという言葉が印象的でした。で本当だったら、握手を交わした後胴上げをする予定だったんですが、ファームの成績がですね、最下位と振るわないこともあって、あの掛布さん自身が拒否された。再開やから胴上げじゃないだろうってことね。でもね、長い間
そうですミスタータイガース、
我々にとってやっぱりミスタータイガースといえば掛布さんなんでね、いやいや、お疲れ様でございました、どうもレポートありがとうございます。
堺市西区の早朝にラジメニアン登場、ブロロロロさん、ゴンネギさんね、あの私が始めた何は七光巡りお寺さんが来るんですけど、神主さんが、
その方が出たの、
あのリスナーさんなんですよ。
リスナーさんが、
そうそんな話しましたかって、そんな話しかしてません。大家以外のとこでね、通信に本社がある、井村屋さん作っちゃいました、日本刀小豆バー、関市中心部で10月7、8に開かれる刃物祭りの50回記念企画で作成されたもので、両日に、関鍛冶伝承館というところで、展示されるそうです。これ木の芯を通し型枠に小豆などを流し込んで、長さは65センチ、結構大きいので、展示は冷凍状態で行われ、材料は通常の小豆バーと同じなので食べられるそうですが、食用としては提供しないという。
硬いからなんかいけそうやもん
ね。これはもう小豆バーならぬ小豆ソードですね。
すげえ。
いや硬いので本当に狂気になってしまうな、やっぱり売らない方がいいのかも。そういえば小豆バーをかき氷にして食べてしまうという商品が少し前に発売されましたね。この刀も削ってみたい衝動に駆られますね、という。そうそう、小豆バーね、これはすごい流行ったんですね。かき氷、
かき氷をこうシャリシャリ削って、
小豆バーを削ってかき氷にする、
かき氷するっていうのはちょっといっぺん食べてみたい気するよな。
ね、あでもこれも食べてみたい、この
立派な日本刀じゃないですか、
はい、
小豆色であるけど、
そう食べよう、あの大変な65センチあったら
ずっと冷凍状態なんだ。
まあ展示中はそうなんじゃない、
すごいな、
ね、
なんかちょっとなんかサスペンス感じるやんか、
はい、
冷凍状態で保
存した、そうそう、狂気はなんだみたいなね、
白い煙がもう、
そう現場には小豆しか残っていませんでした、
小豆大名人かなんか。
微妙になんか言ってること違うけど。
神戸市兵庫のランティス特集を00クモンリュウさん、
はい、
ゆあちゃんかおりんは蚊に刺されやすいですか。
刺されやすいです。
この前テレビで田上大輝くんという高校生の子が発見しました、
うんうん、
蚊足首より下の方に菌が多い人に群がるそうです、
はい、そうですね、
ですので足首より下を除菌シートとかで拭くとあまり蚊が寄ってこないそうです、
うん、
あそうなの、菌っていうのはつまり不潔にしてはいけない
の、っていうかあの常にいる菌です、不潔だからではないです、
じゃなくて、でその除菌というか除菌シートで、足首から下なんかを除菌しとくとあんまり来ない、
なんとかっていう菌に蚊はすごく異様に反応するっていうのが、その男の子がね、妹ちゃんがねいっぱい蚊に刺されるけど、その蚊に刺されるとアレルギーを起こす体質だったから、妹をなんとか救いたいという、そのね、これ一時めっちゃあの話題になったんですけど、お兄ちゃんが一生懸命研究して、どうやらこの靴下に蚊が来るっていうのを判明したわけで、この靴下を履いてる人とあの違う靴下を履いてる人のこう菌を調べたら、なんとかっていう菌が多い人のところに来ると、
その除菌しておけば来なくなるという、
そう
素晴らしい、
あの妹愛、
妹愛ね、
そう、燃えます、はい、燃えます。
はい、今週もたくさんお便りどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
来週も皆さんのお便りお待ちしています。メールアドレスです、
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸078-361-0005番、おはがき封書の方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメニ玉手箱 R の係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。